山とのハウルスピリット新しい人生分析学。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りします。こんにちは、ヤマトです。ヤマトのハウリスピリット新しい分析学。ハウリスピリットについて、簡単にご紹介します。ハウリとはハワイ語で幸福、喜び、楽しさという意味です。ポリネシアン地方のスピリチュアルから生まれたものです。自然界の8つのエネルギー要素を活用した開運術なんですね。目標達成や願望実現に向けた人生カウンセリングができるようになります。このハウオリを用いて人生を分析しますと、分析した人の人生を紐解くことができるんですね。2013年も明けたばかりで、おとぞ気分ももうそろそろ抜けてきた頃かなと思うんですが、今年どうでしょうね。初夢っていうのはご覧になりましたかね。一富士、二鷹、三茄子ですかね。この三つっていうのは非常に開運にはいい夢だと言われてますけど、残念ながら私は今までの人生の中でいつでも見たことがありません。そういった幸運にも富士山の夢とか鷹の夢とか、茄子の夢とかご覧になった方もいるかもしれませんが、こういうこと聞いたことありますかね。予知夢、例えば夢に出てきたことが現実になってしまうなんていうこと、そういう話を聞いたことがありますかね。私たちの日常の中でよくね、夢の知らせが現実になったとか、胸騒ぎとともになんかその通りの出来事が起きてしまったとか、さらに占いの結果が当たってしまったとか、なんかびっくりするような体験を人生の中で一度や二度したことがありませんか。これはスイスが生んだ、深層心理学者ユングって方がいらっしゃいますが、私もユング心理学が大好きなんでユングの本は随分読みましたけども、その中で偶然の一致にこのユングは意味付けをして、共時性、シンクロニシティと名を付けたんですね。で、このシンクロニシティっていうのは人間の心の中で起こる出来事と外界との微妙なつながりのあり方を、ユングが定義したものなんですが、我々にはそういった何か偶然の一致というのが意味があるんではないかなということをユングが紐解いたんですけども、今日はそれをテーマにしてね、ちょっとお話を進めていきたいと思いますので、最後までお付き合いください。ヤマトのハウリスピリット新しい人生分析学。
ある日、私が営業に疲れていた時に出会った部屋。
お帰りなさいませ、ご主人様。
なぜだか私は毎週この部屋に遊びに来ている。
友達だもんね、パッと騒ごうよ。
なんか居心地いいんだよね。なんでだろう。
姫とタカポンの酒の魚ラジオ、
姫ない落ちない4畳半の城、
隔週土曜日配信中。
私の部屋汚いけど、はい。
Try to the next stage アルファ。
はい、先ほどユングのシンクロニシティのお話を少しさせていただきましたが、ユングはこのシンクロニシティについて3つの分類をしているんですね。それをちょっと簡単にご紹介していただきますが、まず1番目のタイプは、我々の感情や理念と外界における出来事の一致。例えば久しく連絡の取れなかった友人が、今日その友人のことをふと思った瞬間に、例えば電話がかかってきたとか、あるいは訪ねてきたとかいうこと、どうでしょうね。皆さん経験ありませんかね。それから深い山に入って迷ってしまって、ああもうどうしようもないと思った時に、その人の第六感が働いて、例えば尾根伝いに歩いてったら助かったという、そういったことなどがこの第一のタイプに入ります。で、第二のタイプというのは、夢やビジョンが近くに起こっている出来事と偶然に一致していること。例えば家にいるのに街で起こっている火事のことなどが見ることができる。これなんかそういった、よくテレビなんかでね、超能力的な話で ご覧になったことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、家にいながらしてどこどこが火事になってるとか、誰々が例えば危ない目に遭ってるよっていうのが見えてしまうっていうビジョンとしてね、見えてしまう。で、第3のタイプ、夢や空想上のビジョンなどが将来において実際に起こることなどなんですが、例えば先ほど予知夢って話をしましたけども、もう例えば自分のおばあちゃんがね、枕元に出てきてさよならって言ったら、もう目が覚めたらおばあさんが亡くなっていたとかね、近親者の死をこう夢の中でこう予知してしまうとか、あるいはまあ占いなんかもそうですけども、あなたはこういうふうなことが起きるよって、全くその通りのことが起きてしまったとかいうことがあると思います。で、この3つのタイプのうち、まあどれかね、まあ自分で経験したとか、あるいは周りにこんなことが起きた人がいるよとかいう方がいると思うんですね。で、実は私もこのシンクロニシティって非常に興味を持つようになったのは、例えばこの人と会いたいなと思った時に、偶然に3回その人に1日のうちに会ったことがあるんですよ。それにはびっくりしましたね。こう、あ、この人と会いたいなと思ったら、さ、バスの中で会って、そしてまた外で出歩いていたら、こう、まあ、私は横浜がメインなんですけども、横浜なんて人がたくさんいるのに、そこでまた偶然会うんですね。で、また帰りと思ったら、そこまた同じバスにまた一緒になってしまう。で、そういう出来事が、こう、立て続けに起きたことがあります。あ、この人と会いたいな、あるいは、この子と会いたいなっていうと、こう、偶然にも何度も何度も会ってしまう。あるいは、相手から電話がかかってくるので、そういうのびっくりしたことがあります。あるいは、こういう資料が欲しいなとか、こういう本が欲しいなと思って、ふと何気なく書店に入って棚を見たら、その本が目の前にあったとかね。あるいは、偶然、こう、自分で、パッと、こう、何気なく開いた、本のページのところに自分が一番悩んでる知りたかったような情報が書いてあるとか、そういう、もうとても偶然には思えないなっていうことがたくさん出来事として起こったことがあります。で、その当時のことを思い返していますと、まさに自分自身のやっぱり運がすごく良かった時なんですね。まあ、すごく自分がついてるなとか運がいいなと思えた時は、こういったシンクロニシティというのはたくさん起こりました。ということはやっぱりこの運とシンクロニシティっていうのはこう深い関係があるんじゃないかなと思うんですね。まあユングっていうと非常にね、不思議な、こう一歩間違えるとなんか超能力やオカルト的な感覚の心理学者のようにこう思っている方もいらっしゃると思うんですが、やっぱり私自身はそういったものに意味をつけるっていうのはすごく大事なことで、そこから私なんかもこういったまあ、ハウオリのようなものをね、ちょっと研究して勉強して、まあ、皆様方に少しでもね、こう、運命路線のいい方向に行っていただければなと思いながら、まあ、ラジオでもお伝えさせていただいてるんですが、よく考えてみますと、このシンクロニシティっていうのは私にとっては、この運命分析の原点のような気がします。じゃあ、このシンクロニシティを上げるっていうのは、どうしたら上がるかっていうと、やはり、その当時の自分のことを思い出しますと、やっぱり、あんまり不安とか、やはり自分自身に対するこう感謝の気持ちとかいうものを、こう不安はなかったですし、感謝の気持ちっていうのがなんかあったような気がするんですね。やっぱり人生って充実してますと、何気ないことにこう感謝するっていうことがやっぱりできてたような気がします。それとやっぱり不安もすごく少なかったですね。これやったらダメかなとか、あ、大丈夫かなとか、こう漠然とした不安っていうのが、やっぱり正直言うと、そのシンクロニシティが少ない頃の方がはるかに多かったと思います。で、よく言われることなんですが、不安の 90% 以上は実際は起きないと言われてますね。よく中国のことわざで気運っていうのがありますけども、天が上から落っこってくるんじゃないかと心配して寝られなかったっていう話がありますが、まあ、すべて、もう9割は気運で終わってしまうようなことじゃないかなと思うんですね。絶えず私たちはやっぱり不安に襲われますが、やっぱり不安を常に心の奥底で抱いていると、このシンクロニシティってなかなか起きにくいんじゃないかなと、もう改めて感じますね。ですからこの2013年は、このシンクロニシティ、要するに良い偶然の一致っていうものが起きることを、まあ願われたり望まれたりしたらどうでしょうか。それにやっぱり不安という気持ちをね、 やっぱり少なくしていくっていうことが大事だと思います。先ほど申し上げましたように、不安の 90% 以上は起こらない、実際起きないことをやっぱり常に不安に抱いてるだけですので、それをね、改めて認識していただいて、もう良い共時性、シンクロニシティが起きる年になることをお互いに願って、今年は頑張っていけたらなと思います。
ヤマトのハウルスピリット、新しい人生分析学。
ロミレー泉の運命分析、男と女。あなたの運命はどうなる？彼や彼女の本音が知りたい方はぜひ、ビジネス恋愛に役立つ効果的な活用法をお伝えします。あなたの未来がどんどん変わって人生楽しくなりますよ。毎週日曜日更新、ポッドキャストでも配信中。
Try to the next stage Alpha。
今年皆様にとってちょっと気をつけていただきたい病気というのを、月別にハウオリから見た部分での気をつけてほしい病気をご紹介しますので、まあ、ちょっと月別、自分の生まれつきが これに当てはまるなと思ったら要注意してください。1月生まれの方、うつ病ですね。まあ、うつ病と病までつかなくても、うつ状態っていうのは誰でも起きることです。まあ、そのうつうつした気持ちから、まあ、病になっていくことが非常にやっぱり良くないことですので、まあ、注意していただければと思います。2月生まれの方、膀胱腎臓系の病気に注意してください。3月生まれの方、目の病気ですね。目の病気にはちょっと注意していただければと思います。4月生まれの方、メニエール病、まあ、これは聞き慣れない病名かもしれませんが、こうめまいとか強い部分、まあすごくめまいが激しいなと思う時はですね、ちょっとお医者さんで見ていただくと、もうメニエールといってリンパ腺のね、こう溜まり具合が違う、まあ、リンパ腺というかリンパ腫ですね、溜まり具合が違ってめまいを引き起こしている場合がありますので、めまいがどうもひどいなっていう方はお医者さんの方に見ていただくとよろしいと思います。5月生まれの方、皮膚病ですね。まあ最近アトピー性皮膚炎っていう方なんかも多いと聞きますので、まあ皮膚病今年はねちょっと出やすい時期かもしれませんので、まあ、注意していただければと思います。6月生まれの方、潰瘍系の病気ですね、まあ、例えば胃潰瘍、十二指腸潰瘍とか、まあいろいろ潰瘍系の病気があると思うんですが、まあ、ちょっとねお腹の調子が悪いなとか気になるなと、あるいは何もなくても今年は検査を受けることもいいかもしれませんね。年に一度はやっぱり検査を受けるっていうのもいいことですから、潰瘍系の病気に注意してください。で、7月生まれの方、脳の疾患ですね。例えばくも膜下出血ですとか脳卒中ですとか、まあ、脳の疾患っていうのはあります。ですからこれも増えている病気の一つだとも言われてますので、まあ、それをちょっとね気にかけていただいて注意していただければと思います。8月生まれの方、まあ、これはまあ女性だけかもしれませんが、子宮系の病気ですね。ですからこう子宮系の病気、今年はね要注意の年になると思うので、あと男性の方は痔ですね、まあ、ちょっと痔持ちだっていう方なんかも、まあ、ちょっと治療に専念していただくといいんじゃないかなと思います。で、9月生まれの方、腰痛、それと四十肩五十肩、まあ、腰痛四十肩五十肩っていうのも多いと思うんですが、やっぱり今年はねより出てきやすい年なのかもしれませんので、腰痛の方、四十肩五十肩の方なんかはこう注意していただいて、まあ、治療院等でケアされるとよろしいんじゃないかなと思います。で、10月生まれの方、十二指腸潰瘍ですね。まあ、十二指腸潰瘍なんかもこうストレスなんか溜まりすぎるとね出てくる方もいらっしゃると思いますので、まあ十二指腸潰瘍で苦しんでる方、悩んでる方はやっぱりお医者様に相談するといいかもしれませんね。で、11月生まれの方は胃潰瘍です。 まあ、胃潰瘍なんかもやっぱりこうストレスでなる方がいらっしゃいますから、まあ、気になる方あるいは検査を受けられてお薬なんかで治療を今年はね注意していただければと思います。で12月生まれの方、尿路結石ですね、石がたまる病気ですよね。まあ、尿路結石は非常に痛い病気で、私も実はやったことがあるんですが、まあ、尿路結石になりますとこうお腹が突き上げられるような非常に強い痛みが出てきますので、まあ、今年はねこう気をつけていただいて、で私も尿路結石にかかってから水分をたくさん取るように心がけましたんで、まあ、なるべくね今年は水分をたくさん取るようなことも心がけていただけたらなと思います。
ヤマトのハウリスピリット、新しい人生分析学。
アイドル名乗ってもう11クール、ミカティがお送りするミカティ果汁 100% 番組ラストオブミカティ、ブログとポッドキャストで各週金曜に配信中。見ててね、ウタティちゃん、私が証明してみせるんだから。
Try to the next stage アルファ。
ヤマトのハウリスピリット、新しい人生分析学、今日の放送はいかがでしたか。まあ、今日は月別にね気をつけていただきたい病気っていうのも発表しましたが、やはりどんなに努力してもどんなに運が良くても、やはり自分の体が健康でなかったら何も物事って前に進みませんよね。ですから今年はぜひ皆様方お一人お一人、まあ、病気健康というものを考えていただいて、まあ、気をつけていただければなと思います。やはりこう日頃からのケアですとか、やっぱり検査ですというのも非常に大事になります。せっかくね運が巡ってきても最後病気になってしまったら元も子もなくなってしまいますので、やはりこう体にはね今年気をつけていただきたいと思います。でこの番組では随時お便りを募集しています。お便りの宛先はヤマトアットマークアルファハイフォンレディオドットコム、またはアルファの公式サイトにある私の番組ページよりメールフォームで投稿できます。なお相談の時は必ず生年月日を明記してくださいね。まあ、そうしましたらより細かなこともまたお答えできますし、まあ、今年ね皆様方が、まあ、先ほどねどんな病気っていう話もしましたけども、まあ、気をつけていただきたいようなものなんかもね、お答えすることが個別にお答えすることができますので、お便りの方を楽しみにお待ちしております。では今日はこの辺でお別れします。また次回お会いできるのを楽しみにしています。失礼します。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りしました。